ハローハローハロー、クレヨンイーターの市川誠です。この番組はさまざまなゲストの方をお迎えして、台本なし雑談形式のフリートークの中から何か新しい価値観をガリッとできたらいいなという番組でございます。収録日は本日は2月15日の土曜日、目黒区にあるリティカ FM よりお送りします。それでは早速本日のゲストの方にご登場いただきます。
絵描きの中山聡斗です。はい、よろしくします。
よろしくお願いします。ようこそです。
あ、どうも。
前回のエピソードもだったんですけど、まだ配信はされてないのかな、はい、あのハッシュタグまこがりでツイッターで、はい、あの俺を出せってツイートしてくれた方の中から僕の方で独断で選ばせていただきました、
はい、
中山聡太さんです、
はい。
そう、結構何気に応募がいっぱいあって、
はい、
あの全然出し切れないなというか、あの連絡もほとんどしてないんだけどそんな中でちょっと面白、この方面白そうだなと僕が一番気になったのが、あの聡太さんだったんで、
はい、どうぞ。
お声かけさせていただきました。この番組の存在はどうやって知ったんですか？
はい、あのコラージュアーティストの、
うんうん、タクエヌだ、
はい、
うんうん、
さんのが出てるのを、うんうんうんうん、見て知った感じです、
ね。なるほどなるほど。じゃあ俺も出てみようかなって。
はい。
なるほどなるほど。で、今お聴きいただいている曲は、ソータさんの自作の曲ですよね。
そうです。
そうですよね。はい、で、YouTube でご覧の方は、インサートで今映像出てるかなと思うんですけど、その映像も、ソータさんの作品ですよね。
そうです。
これ最近の作品ですか？
そうですね。一番最近の、ストップモーション
を、うんうんうん、
コマ撮りで、
うんうん、そうですよね。
撮っていて、クレイアニメーションとかも入れつつ、うんうんうん、音楽に合わせる形っていうより、
うん、
そのなんていうかな、その人によって、
うん、
その映像の見方が変わるような、
うんうんうん、
音楽である形、あるというか、
うんうんうん、
いろんな見方ができるスタイルにしつつ、うんうん、自分のこのダークな感じというか、
うんうんうんうん、
そういうのも出していけるような、
うんうんうん、
作品に仕上がってるかなっていう。
もともと作る時には曲があったんですか、それとも映像のイメージが先にあったんですか？
先に映像でした。
先に映像、
はい。
で、映像は全部作り終わってから音作ったんですか？
あ、作ってる途中でしたね。
あ、なるほどなるほどなるほど。
学校の課題だったんですけど。
ほう。あ、ちなみに学校のお名前を聞いても大丈夫ですか？
早慶美術学校って。
ほうほうほう。
はい、
専門学校です
かね。そうです、
うんうん、へえ。専門学校の課題の割には結構ニッチなところを攻めているというか
まあもともと10秒の課題だったんですけど。
あ、そうなんだ。
それをちょっと、まあそうですね、2分48秒って
ちょっと待ってちょっと待って、その10秒以上だったら何を出してもいいっていうことだったんですか、それとも10秒以内で作ってください？
10秒以上で、うん、手書きか、
うん、
コマ撮りっていうふうに言われて、うん、最初の10秒らへんはまあ先生に文句言われないように手書きして、
うんうんうん、
そこから先はもともとやってみたいと思ってたんで。
あ、なるほどなるほど。じゃあ学校に提出したのは最初の10秒だけ？
あ、学校にもその
フルで
全編。
あ、なるほどなるほど。へえ。ちなみになんかもう評価とかはされたんですか？
あ、まあそうですね、うん、まあ結構ツイッターだと前の反応も良かったですし、学校でもまあ、
うん、
すごい気に入ったって感じじゃないですけど、まあ意味がわからないけどすごいねっていう風に、
うん、 先生ってどういう批評をするんだろうっていうのがすごく気になって、僕専門学校っていう場所に行ったことがないから、あの颯太の作品についてどう言われたかというよりは、どんなことを生徒に対して言うんだろうっていうところがまず僕は分からなくて、どんなこと言われたんですか、この作品の場合は。
この作品の場合は、まあまず最初に普通にすごいっていうふうに言われたのと、まあ音楽も一緒に作れるっていうのは、こう映像とかやる上だととっても大きい利点だっていうふうにも言われましたし、
あ、ちなみに何のコースなんですか？あ、映像ですか？
ファインアートっていう絵画の、
あ、絵画なんですね。
絵画です。
だけど、あの授業というか、その中の一つで映像の授業とかもあったりするっていう。
そうです。
へえ。なるほどなるほど。何を目指してその学校に入学したんですか？
画家ですね。
もともと画家になりたくて。でってことですか。
まあ卒業、あの卒業じゃない、入学する前、というか入学する時点だと、もう画家になるって決めて入学した形です。
なるほど。もともと画家になる夢があってというよりは、入学する時ぐらいに決意した。
あ、そうじゃなくて、ちょっといろいろややこしいんですけど、
ゆっくりぜひぜひ。
あ、まあこう、私水木しげる先生が好きで、まあそういう妖怪とか、そういうのがをずっと書いてたというか、まあ落書き程度にやってたんですけど、高2の高2だったかな、高1かな、ぐらいの時に、あの水木先生が死んでしまって。まあ、そのショックというか、ちょっとそこからそういう、なんて言いますかね、その死ぬ、あのちょっと前にもう水木先生にたまたま会って、私が握手してたんですよ、
調布とかで。
そうです、あの水木プロの前通ったら、たまたま水木先生が車から降りて、それで、あの私が多分一般人だと最後に握手した人だから、なんか絵を描かなきゃいけないっていう謎な結論に、多分精神状態がだいぶ、まあ不安定になってたかもしれないですけど、まあ、
でもそれは結構素敵なエピソードですね。
そうですね、
もともと一番リスペクトするアーティストはって聞かれたら、今も昔も水木しげるさんですか？
そうです。
お、その方が亡くなる直前に、実際何日ぐらい前ですか、それって。
あの何日っていうか数ヶ月なんですけど、もう入院しちゃってたっていう風に、そっかそっかそっか、ニュースとかでやったので。
なるほど。じゃあ偶然外とかで会ったとかで言えば自分が最後だろうっていう。
はい、
なるほどなるほど。あー、いやでもそれはいいなあ。なんていうか、この憧れの気持ち自分が引き継がなきゃ、バトン受け取らなきゃみたいな決意が芽生えたってことだよね。
そういうことです。
なるほど。それが高校2年生。
そうです。
なるほどなるほど。それまでも絵とかは描いてたけど、その高校2年生の時により真剣にこの道を目指そうと、
はい、
決意するきっかけが そのエピソードなんだ。
そうです。
なるほどなるほど。いや、めっちゃいいエピソード。へえ、なるほど。あのホームページの、
はい、
颯太さんのホームページの自己紹介を読ませてもらったんですけど、
はい、
ちょっと面白かったんで読み上げてもいいですか？
なん、まあ多分大丈夫です。
はい、
あんま覚えてないですけど。
あ、あれだ、ちょっと早口で読みます。基本的には水彩やアクリルを好んで使い、人とも妖怪とも取れる異形のものを描くことが多い。時にはパステル、クレヨン、ポスターカラー、墨汁、色鉛筆、指示体も紙、キャンバス、ケント紙、壁紙、ベニヤ板、床板、いろいろ使い感情を殴りつける。至って 普通のつまらない生き物。
あ、そんなこと
書いてますね。っていうふうに締められてて、
はい、
この至って普通のつまらない生き物っていう部分が、あの、僕すごく気になったんですよね、
はい、
あのお会いする前に、あのどの方、まあ、憧れで 俺を出せって言ってくれる方いろいろいる中でそれぞれチラ見してたんですけど、
はい、
この至って普通のつまらない生き物って書いてる部分が引っかかって、
はい、
っていうのも特に颯太さんの場合だと今二十歳でしたっけ、
はい、
あの若くてでアーティスト活動というか表現活動をしている立場であったら、
はい、
どうしても自己顕示欲があったりして、セリフにするかどうかはさておき、
はい、
俺ってすげえんだぜっていう気持ちがあるもんじゃないかなって思うんだけど、まあそう思っててこう書いてるのか本当に思った通りに書いてるのかをまず質問してみたいなと思って、この至って普通のつまらない生き物どういう意味でしょう。
そうですね、多分、
うん、
本当に書いたのがすごい前なので、
うんうんうんうん、
なんていうか半分の気持ちって言いますか、
うん、
まあ本当に、まあ、自己顕示欲ももちろんあるので、
うんうん、
そのすごいだっていうのもあったはあったはずなんですけど、
うんうん、
もちろんあのこうやって普通に人と話せるわけですし、
うん、
あの特段今までの中でまあいろいろあったはあったんですけど、
うん、
普通に小中高行って、
うんうんうん、
あの絵を描いてるってやったら、
うんうん、
そんなにおかしいわけでもないなっていう、うん、そうなってくるとそれにあの本当にこうその時はまだそういう友人も少なかったんで、こう自分が本当にいいのかどうかっていうのも本当に分からずに書いてたんで、こうなんていうかな、あのちょっと思い自分でこう自分すごいんだって思いながらもこうなんていうかそれを大広げにしないっていうかそういうの見えないようにして書いてたのかなっていう、
隠したいというかそういう部分を、うん、なるほど、まあまあそうですよね、どっちかになるよね、あのいやいやいやって言っておくかすげえからっていうビッグマウスで言っておくかどっちかに分かれていくと思うけど、でもなんかねこの一文がすごい僕は気に入っちゃって、
はい、
至って普通の生き物だったら結構あるかなと思うんだけど、
はい、
至って普通のつまらない生き物ってちょっと特別な感じがして、
はい、
至ってつまらない生き物も普通だと思うんだ、あ普通っていうか、はい、ありきたりだと思うんだけど、
はい、
この言葉ってあの自己紹介だけじゃなくて、あの普通イコールつまらない、
はい、
っていうことを提示してるのかなと思って、
ああ
至って普通であることはつまらないことなんですよ、ちなみに自分もそれの枠には入ってるんですけどみたいな、なんかそういう意思表示を投げかけてるメッセージなのかなと思ったんだけど、それは深読みのしすぎでしたか。
そう、うん、どう
はい、
本当にあの前で覚えてないんですけど、
あそかそか
結構いろいろ考えて文章は書いてると思うので、もしかしたらそういう多分その時すごいあのいろいろ尖ってたというか、
うんうんうんうん、
その学校にも入ってなくて、
うんうんうんうん、
その友達でちょっとむさびの人がいたりして、はいはい、そこ見てきてとかして余計にそうジェラシーというか、
うんうんうん、
いろんな面でこういろいろなんかこう普通な人というか、
うん、
一般的な人とかそういうものに対してなんか皮肉みたいなこと考えて文章作ってた面があるんで、
うんうん、なるほど、
あながち間違ってないかな。
なるほどなるほど。ちなみに自分自身は普通側だと思いますか、それともさっきの話だけでまとめると自分は普通側なんです、
はい、
アウトサイダーな人生を送ってきたわけじゃありません、学校もちゃんと行ってたし割と普通の人生でしたよっていう話し方をしてたけど、
はい、
まあでもそれは人生の外側の歩み方だけであって、内に持ってるものとか内に持ってる感情とかっていうのはそこからは見えない部分だとは思うんだけど、
はい、
主観で返事してもらっていいんですけど、自分は自分のこと普通だと思いますか？
そう思ってはいます。
お、なるほど。じゃあ次の質問です、
はい、
世の中にたくさんいる人、
はい、
と自分は同じだと思いますか？同じ、似ていると思いますか？
似て、
あ、ごめんごめん、質問の仕方を変えます、
はい、
同じことなんだけれども、ご自身は自分のことを普通っておっしゃったじゃないですか、
はい、
よくいるそこら辺の人、
はい、
無造作に何百人って集めたそこら辺の人は普通の人だと思いますか、それとも普通じゃない人だと思いますか？
普通、そうですね、はい、普通の人ですかね。
あっちも普通こっちも普通みたいな。
そうですね、まあ、
なるほどなるほど。
なんていうか、
はい、
自分の中で特殊なものって誰しもが持ってるわけじゃないですか。
はい、あ、うんうんうんうんうん、
例えばでもそれが他人っていうか他の人に伝えた時にそれが普通じゃないっていうふうに気づくわけじゃないですか。その例えば変な表現ですけど、
はい、
こう足の裏の匂いが好きだ、
うんうんうんうん、
で初めて友達を家にあげるときに、うんうん、そういう匂いをのするものをこう炊いとこうというかそういうふうにさせていって自分はいいなと思っても、うんうん、他の人が来たらそれはあんまりいい匂いじゃないというかそこでやっと普通じゃないって気づくわけで、
うんうんうん、
でも自分にとってはそれはいい匂いが普通じゃないですか、
うんうんうんうん、
だから一概にこう、うん、特殊なんだとか、
うんうん、
普通じゃないっていうこともなくて、
うんうんうん、
一部の人たちはそれを出すことを仕事にしてたりとかそういう表現っていう形で出してるだけであって誰でもそういう部分はあってそれが普通な状態なんだなっていうふうに。
なるほど。誰もが人とは違う特殊な部分を秘めているけれどもそれ自体はがそもそも普通なことだから誰も彼もが普通の人なんじゃないかっていうことですよね。
そうです
ね。なるほどなるほど。水木しげる先生も普通の人。
そうですね。
なるほど。ほう、なるほどなるほど。ちょっとかっこいいな。二十歳で僕そこを思えたかな。思えなかった気がするな海外とかでも展示されてるんですね。
そうですね。
パリ。
あ、パリ、はい。
ご自身も同行しました？
あ、それはしてないです。
あ、じゃあ搬入とかは全部任せて、はい、作品だけが行ってっていう。あ、じゃあ現場での空気感とかは特に知らない？
知らないですね。
へえ。それは絵ですか？
絵です。
映像は普段から作ってるわけではなくて今回たまたま課題だったから。
ちょくちょくというか、
うん、
本当にちょくちょく作ってた感じですね。本当に絵以外の表現っていうかのにも、
うんうんうん、
まあ時間はあったので、
うんうんうん、
いろんな風なのをやってて、でもあんま関 環境っていうか、
はい、
そういうのを取るための装置ってものがあんまなかったんで、そのあんまり自分の中で完璧だっていう風なのは作れてなかったっていう感じですね。
なるほどなるほど。これからいろんな表現にきっと手を出していくのかなと思うんですけど、
描
く、はい、としては絵がずっと中心にあるだろうっていう感じですかね。
はい、
あ、なるほどなるほど。でも映像、あの皆さんもさっき YouTube で見てる方はご覧いただいたと思うんですけど、結構クオリティ高いなっていうか、なんかジャンルもジャンルでクオリティの有無を言わさない感じというか、
はい、
ヤンシュバンクマイエルとかを思い出したんだけど、
はい、
なんかストップモーションって僕も撮ったことあるけど、
はい、
結構光の加減とかカメラの位置とかですごい、なんだろう、変化がどんどん起きちゃって、
はい、
動かしたくないものも動いてしまう、明るさが変わってしまうとか、はい、色が変わってしまうとか、カメラも本当にちょっと動いちゃうとかってあると思うんだけど、はい、あの普通のあれなんだっけ、作品名何でしたっけ、
あ、動画ですか、
はい、
あの名前の言えない大人たち、
あ、名前の言えない大人たち、あの名前の言えない大人たちの場合だと、そもそもそういうのも全部味として消化できるスタイルだから、
はい、
ある意味ずるいなというかあ、なるほどって思って、で僕もヤンシュバンクマ、あ、好きですか、
あ、好きです、
うん、僕もヤンシュバンクマイエル好きなんだけど、
はい、
好きだしストップモーションを撮ろうとしたことも、まあ、実際に撮ったりしたこともあるけど、ヤンシュバンクマイエルみたいな表現をしようって思ったことが一度もなくて、
はい、
うん、あのすごいだから悔しくなったんだよね、
あ、
これなら僕もできるかも、やっとけばよかったみたいなそう、あれ音楽はもともとやってたんですか。
そうですね、もともとというか、
うん、
高校の頃からというか、もともと音楽が、あのとお父さんの影響で好きだったので、
うんうん、
それであのバンド組みたいなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、いろんなところ追い出されたりとかあの友達が受験でバンドできなかったりして、
うんうんうん、
結果的に、まあ、いろいろあって一人で、
うんうんうん、
こう作る術というか、
うんうんうん、
そういうのを学んで、
うんうん、
一人で作ってるって感じです。
音楽でじゃあライブ演奏はしてない。
あ、ちょっとだけしてます。
あ、そうなんだ。どういうスタイルでやるんですか、ライブでやるときは。
あの一人じゃなくて、このライブだと大体ノイズ系のライブをやるので、こう暴れる感じでやってますね
あの機材はどれぐらい持ち込むんですか、どういう機材使うんですか。
あ、普通にマルチエフェクター1個ですね、
うん、おベースでしたっけ。
ベースです。
あ、なるほど。ベース1本でそれを重ねたりとかも特にせず。
あ、ライブの時はまあ、
あ、へえ、なるほどなるほど。じゃあ、あの今回の名前のいない大人たちみたいなスタイルなものはライブではやってなくて、
はい、
あのレコーディング作品はレコーディング作品、ライブでできるパフォーマンスはライブパフォーマンスって完全に別物で分けてやってるってことなんですよね。
そうです。
なるほど、いいな、器用ですね。
あ、まあよく言われはするんですけど、
うん、
あまりそうではちょっと違くて、
はいはい、
あのとりあえずなんか、
うん、
自分の中で、あのもともとはまたこういろんなことをやるっていうのは実際のところ得意じゃなくて、
あ
のこう
さっきも仕方なく一人になってって言ったもんね、
うんうん、あの本当いろいろ不吉祥なんですよ。あの、
うんうんうんうん、
友達と一緒にやるってなったらこう音を合わせたりだとか、
うんうん、
周りとに あの合わせてこう作品を作っていくっていうのが本当に苦手で、
うんうんうん、
とにかく作るんだったら24時間作っていたいタイプなんで、
はいはいはいはい、
こう周りがもうついていけないっていうふ
う
に言われて、もうとりあえず自分は作りたいからとにかく作ろうって感じで全部作ってる形なんで、あの器用ではなくな最終的に仕方なくというか、
ああいろんなものが仕方なく今の形に落ち着いていってる。
そうですね、ちょっとまあそうですね
なるほど、なるほど、というかまあこの短時間で一言で言葉だけで説明するのは難しいとは思うんですけど、
はい、
ホームページには ACDC、ニルバーナ、はい、ラモンズ、ブラックサバス、タマを好んで聞くって書いてあって、はい、水木しげるで玉でなるほどみたいな感じとラモンズ、あれっすよ、あの、ま、この前マコ狩りのエピソード何だったかな、10ぐらいかなの時にラモンズファンクラブの、
はい、
あの会員さんがゲストで来てくれましたよ。
あ本当ですか、
うん、であのなんだっけな、その人はフリーペーパーの編集長なんだけど、
はい、
あのラモンズについてのエピソードを集めてて、
はい、
で特にあの普通のメディアとか特集だったら専門家とかさ、ライターさんとかさ、はい、あの音楽の批評家とかがあのいろいろああだこうだ言ったりとかライブのレポートを集めたりとかそういうものを記事にすると思うんだけど、
はい、
そのフリーペーパーを作ってる人はあのそうじゃなくて一般の人、普通の人がどういうふうにラモンズに衝撃を受けたか、
はい、
なんで好きになったのかみたいな声を集めて、
はい、
あの一冊次の号を作りたいって言ってたんで、
はい、
ぜひチェックして何かあったら連絡してみてもらえたら、これを聞いてるあのリスナーの皆さんもそれチェックしてみてください。僕もなんか物言いたいなとか思ったりしつつへえ、そうなんですね。あのちなみにあの僕が、
はい、
あの番組出てくれませんかってメッセージをした時に、
はい、
あの曲だったりあの作品の絵だったりをあの流したりもできるんですけどって連絡をした時に、
はい、
あのじゃあこの映像でって最初の映像になったじゃないですか、
はい、
でもあの蒼太さんご本人の核となってる表現は絵だって聞いて、
はい、
なんで絵じゃなくて映像にしたんだろうっていうのは気になったんですけど、
うん、いや、うん、多分そう、あの多分っていうか、
はい、
一番気に入ってたところだったし、
うん、
音楽も絵も見てもらえ
るわけで、うんうん、まあまあそうだよね、絵のこうあれだもんね、
あのそれだったら両方ともいけるかいいかなっていうふ
う
な、
あなるほど、結構合理的なあでも最新作な感じなんですか、ほぼほぼ
というか、そうです、全部、
うんうんうん、そうなるとやっぱ最新作はやっぱ見てもらいたいしね、
はい、
そっかそっか、そういうことだったんですね。気になる今回の放送で蒼太さんの作品気になった方はインスタをチェックしてもらうのがいいのかな、
そっちの方がまあ
そうだよね、はい、なんて検索すれば出てくるのかな、
中
山蒼太ってアルファベットで検索すれば出てくるかな、
多分出てくると思
います。そうだよね、うん、ちなみに学校っていうものが全然僕には想像ができてないんだけれども、
はい、
学校では何か教わるんですか。
まあ教わりますね、いろいろ
何を教わるんですか、絵の場合だと。
絵の場合だとやっぱあの画材についてとか、
うん、
こうあのパネル あのいろいろ貼ったりとか、うんうん、絵を貼る方法だったり、こう、こういう絵の具を使うといいとか、
道具の使い方って
ことですね。道具の使い方とか、うん、あの版画だったりとか、うんうんうん、デザインのアドビとかのソフトの使い方とかも教えてもらいます、うんうん、
そっかそっか。まあ今の時代何やるにしてもフォトショーぐらい いじれなきゃみたいなね、
はい、
あるもんね、きっと画家とはいえ、
はい、
へえ。絵について具体的にこの色は良くないよとか、この色をこうしたらとか、そういうアドバイスというか、なんか批評は受けるんですか？
一応ありますね。でもまあ強制されることはあんまない。
あ、そうなんだ。へえ。結構じゃあ自由というか、それぞれの個性というかやりたいことを尊重してくれる場所なんだ。
そうですね。
それはどこの学校も一緒かな。
そう、
それは分からないか。
分からないですけど、うんうんうん、あんま、うん、なんていうかこう多分ちょっと特殊では、
うん、あ、そうなんだ。
専門学校って考えると、
うんうんうん、
特殊な環境ではあるかなって感じ。
はあ、美術のっていうことじゃなくて、そもそも専門学校って言ったら、あのその方面の職種に就くための専門的な技能を学んで、そっちの方向に就職させてあげようっていうのが大体の専門学校だもんね。
はい、
そっかそっか。え、そ、学校では、
はい、
美術の専門学校だと将来の進路の面倒を見てくれるみたいな、何かを紹介してくれるみたいなこととかあるんですか？
一応あります。
お、あるとするとどういう仕事になってくるんですか？ま、やりたいかどうかには関わらず、紹介される案件として、
デザイン系の職とか、うん、アニメーターとか、うんうん、そういうのが多かったと思います。
うんうんうん。その中で自分がやってもいいなとかやりたいなっていうものってありそうでした？
ないですね
やっぱそうなんですね。
はい、
それだったらまだ別に、あのお金はお金で稼ぐものを何か仕事して作りたいものを作り続ける方がいいなっていうような感じですか？
そうですね。まあというか、
はい、
本当最初の時は、
はいはい、
というか高校卒業した
はい、
時は、
はい、
あの本当に絵で食えるわけ、食えないと、
うん、
食えるタイプの絵でもないなって思ってたので、歯科技工士の学校に、
はい、歯医者、
歯医者というか、あの技工、あの矯正とか、
うんうん、
銀歯とか、うん、ああいうのを作る、
あ、を作る人なんだ、
はい、
あ、なるほどなるほど、
そういう資格があって、
うんうんうんうん、
それがあの永久に剥奪されないし、
あ、
人数が少ないから就職もほぼ 100% っていう、
ほうほうほう、
それだったら絵描いてなんか失敗しても、
うん、
この就職できるなっていうすごい安泰な方を考えてたんですけど、
うん、
まあなんていうかこういろいろこう絵の展示とかして、
うんうん、
自分のやりたいことと、
うん、
やあのなんていうか保険でやってる、
うん、
やりたくないことってなると、
うんうんうん、
バランスが取れなくなってきて、
うんうんうん、
こうしかもあの電車が長かったんですよ、
通学が。
すごい、
歯科技工士のための学校、
はい、
うんうんうんうん、
しかもあの1本で行ける感じだったんで、その間ずっと考えちゃって、
うんうん、
どんどんこう暗くなっていったっていうかそれで、
はい、
それで学校を辞めて、
うん、
こうまあちょっとの間フリーターというか、葬儀の花作ったり土方したりとかして、
うん、うん、
お金貯めつつ、
うん、うん、
こう展示して学校に入ったって感じなんで、本当にもう今この時点だと絵を描いて 絵を描くのを仕事にする以外、うん、あんま本当選択肢はないっていう感じ。
でこさっきはあのご自身の話の中で、はい、自分の絵のタイプとしては食えるタイプの絵じゃないしっていう言い方をしてたんですけど、
はい、
あの描きたいものを描いてそれをお金に変えていきたいって考えてるんですか？
はい。
あ、なるほど。それはすごいな。できそうなものですか？
そうですね、できます。
お、僕はその もちろんというか絵描きになろうと思ったことがないからその難易度が全然わからないんだけれども、
はい、
そのクライアントワークとしてデザインだったりあの描きたくないものではあるけれどっていうものを作っていく仕事なら結構たくさんありそうだなとっていうイメージはあるんですけど、
はい、
自分の描きたいもので食べていくってなかなか僕の素人目線だとすごく難しいことな狭き門なイメージがあるんですけど、はい、実際どうなんですかね？
その通りです。
その通りだけれども自信はありますと。
自信はいありますね。ありますねっていうかもうそうじゃなかったらあの仕掛け講師の方を続けてると思います。
なるほど。そこでもうしっかりあの決意を持ってあの嫌だからやめたとかじゃなくて画家になるからやめたってことですよね。
はい。
あ、なるほど、筋通ってますね。かっこいいな。おっと、なるほどなるほど。え、あのちなみにさっきそのライブ活動のあの話とかもしてくれたんですけど、はい、今でも定期的にやったりはしてるんですか、ノイズのライブって？
あ、定期的にはやってないですね。最近ちょっと増えたかなって感じです。
あ、そうなんですか。
はい。
それはあの自分の創作活動にどういう影響を与えるんですか？あのなんかいろんな刺激とかインプットもあると思うんですけど、単純に絵を描く、絵を描きたいっていう絵を描く時間をそこに持ってかれちゃうわけじゃないですか。
はい。
それに対してストレスとかもある、ありそうなのになって。
ああ、
うん、
まあなんて言えばいいんだろうかな。この一人で作るってあのというか、はい、人とやるってなるとちょっと多少はあったりするんですけど、まあそれもある意味なんだかんだ言って楽しいは楽しいですし、このなんていう、今まで本当に一人でやってたことで、最初から一人でやりたいって思ってやってたわけじゃないので、
うん、
今ちょっと人とやれるってことが新鮮というか、純粋に
音楽人とや、今バンドでやってるってことですか？
バンドでやってる時もあるって感じです。
なるほどなるほどなるほど。そうなんですね。僕はもともとツイッターで連絡というかハッシュタグつけてもらってツイッターでの情報をちらっと見ただけなので、
はい、
あんまり僕はソータさんについての情報をチェックできてないんですけど、ツイッターを見ててもあんまりなんというか、
はい、
告知してないですよね。告知というかこういう音楽やってます、こういうのやってます、こういうのやってますっていうのをあんまり言ってないような気がするんですけど、
はい、
気のせいかな。
あ、言ってないですね。
お、それは何か理由があるんですか？
あ、なんていうか、はい、そんな言うほどのものでもないというかまあやっていい感じのができたらあげてるし、はい、
あ、
まあ、見る人は見てくれたら、いいかなというかそういう感じですね。
なるほどなるほどなるほど。え、ちなみにでも将来的に画家になもう画家一本の一本というか画家で食べていけるようになるっていうビジョンがあるわけじゃないですか、
はい、
そこへのステップというかフローとしてはこういうふうに 自分の存在を知っていってもらおうみたいなこととかに対してはハングリーなんですか？
だいぶそうですね、あのハングリーっていうか、こう実際ここ来てるのも、
うん、
まあそういう
そうですよね、うん、
理由もありますし、
うん、
結構あのやっぱこう単純にこの、
うん、
あのなんていうかな、ただこう夢を追いかけてる、
うんうん、
にのに酔ってるタイプの人っているじゃないですか、
うんうんうんはい、
俺は漫画家だからって言ってニートしてる人とか、
うんうんうんうん、
あニートしてるっていうとあれですけど、あの漫画も書かずにニートをしてる人のことですよ。あのちょっとすいません、あの友人でいたのであの、ま、あその人はちゃんと漫画書いてるんですけどね、要は夢を追いかけてるのを理由にそういうのやらない人っていう、
うんうん
うん、あの要は自分がいいものを作っていれば見つけてもらえるっていう風に考えてる、
うんうん、絵を描くだけだ、その絵は誰にも見せないみたいな人も含まれるわけですよね。
まあそうですね、
うんうんうん、
あの なんていうか、あの要はこれを食べるためにやるってなると、
うんうん、
まず人に知ってもらって、うん、人に展示に来てもらう、
うん、
そこであの友達だからとか関係なしに、
うん、
いいものを作ってれば、
うん、
そこでまたいいの書いてる人がいるっていう風に、
うんうん、
人につながっていくわけですし、
うんうん、
他の界隈の人とかに、
うん、
のところに対して、
うん、
そういうのを見せて、
うん、
いいものだったらその人にももう感化されてコラボしてもらいたいとかもありますし、この要はそうです、あの本当に仕事にするためというか好きなものを書いてやるためには、
うん
うん、あの本当に人がどうこうとか、
うん、
あの土壌がどうだとかそういうのを考えてるのはダサいっていうか、むしろ、うんうんうん、あの本当にいろんなところに行って自分の絵を売り込んでいくっていうのがいて、こうそういう何て言うかな、輪を広げるというか、少しでも その中でいい作品も作っていくっていうのがやっぱり画家としてというかアーティスト全般的に
現代のね、
あの足り、うんうんうん、あのやってない人が多いというか、むしろちょっとダサいぐらいに思っている人がいると思うんですけど、まあ
そうだよね、なんか売り込んでいくのダサいから俺はそういうのはいいやって、あの一歩その売り込みとかマーケティングに対して引いちゃってるアーティストの方は結構多いような気はしますけど、もったいないですよね。確かに
もったいないです、
うん、
あの僕あの高3の夏だっけな、
はい、
うん、の頃にこの近くの画廊に絵をまあ持ち込みに、
うん、はい、
行ったことがありまして、こう知識とかないんで、
うんうんうん、
このアポイントを取るとか、
うんうんうん、
そういうのも知らなくて、
うんうんうん、
こう髪の毛七三分けにしてちょっとあのジャケット着てでも入るの勇気つかず2時間ぐらいうろうろして、やっとこさ覚悟を決めて入って、
はい、
こうたしなめられてしょぼんってして帰ってくるっていうのもあったり、いろんな美術館に送りつけてみたりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
そうなんていうか、それぐらいなんていうか、あの最初から食えるようになろうって考えて、
うんうんうんうん、
そういう活動を始めてる感じなんで、このなんていうか人に見つけてもらうっていう感覚はあんまない。
あーそうなんだ、見つけてもらうんじゃなくて見てほしい人のところ、見るべき人のところには自分から持っていく、
はい、
自分からプレゼンしに行く。なるほどなるほどなるほど、だからツイッターとかはある意味見つけてもらう場所だもんね。
そう、
そういうところに垂れ流しておくというよりはもっと自分の足運んで具体的に見せたい人に見せる っていう活動をしてるってことなんだ。
はい。
なるほど。これはすごく勉強になることな気がするな。結構そのやっぱり今宣伝するためのツールがいろいろ溢れていて、あのこの YouTube とかポッドキャストとかもそうだと思うし、
はい、
でもそのツールが溢れてそれをうまく使いこなしてる人はいいと思うんだけれども、ツールに翻弄されてるだけでとりあえずいろいろ手出してるけど、そこにね行動の理念というかどうしてそれを使っているのか、それを使うと何が起きるのかっていうのを分からないでやってる人がやっぱり多いですよね。そんな中そのいやツイッターはこれこの程度のものだからってある程度見切りをつけて届けるためには他の手段があるんだっていう、それをちゃんと選べてるっていうのはすごいなって思いますね。僕も勉強になります。
あのまあもちろん、うん、あのツイッターであのバズりたいっていう気持ちももう、うんうん、もちろんあるはあるんですけど、うんうん、やっぱ原画が一番なんでそっちを見てもらいたいなっていう、それをなんか見てもらうための蒔絵であり、うん、一応自分の記録っていうふうに考えてる面はあります。
なるほど。記録って話ちょっと興味深いんですけど、あの自分でその投稿を読み返したりするってことですか？
そうですね。結構
それはどんな感想を抱くんですか？
あのやっぱり自分でも自分の絵は気に入ってはいるので、
うん、
あやっぱいいなって思いながら、うん、その時期によってやっぱり描き方の特徴がちょっと変わってくるって思われて、そういうのを見てあこの頃こういう描き方してたなとか、それで、うん、あもう今やってないけどもう一回やってみようかなっていうふ
う
に繰り返してみたりだとか、その、うん、この時はこういう描き方してたんだとか、
うん、
この時はこういうモチーフを使ってたんだとか、
うんうんうん、
そういうのを見て、
うんうんうん、
自分の中でまたもう一回消化するというか。
なるほどなるほど。じゃあある意味その作ったものとかやったこと発表したものに対して常にそれを脳の中に置いておく必要がないっていうことだよね。
そうですね。
それをどんどん出すだけ出しちゃって必要な時に見返して必要な時にフィードバックさせればいいみたいな。
はい。
なるほど。
だからあの、うん、代表作とか、うん、そういうのはあんま作りたくなくて、うん、
なるほど。
あの、うん、こう展示に来てあのそれぞれがこの、うん、自分の気に入った絵というか、うん、そういうのを見つけてもらって、
うん、
うっていうぐらいが一番自分としては嬉しいですね。これあもちろん自分でもいいものができて、うん、みんなもそういうのそれをいいっていうふ
う
に言ってくれたら嬉しいは嬉しいんですけど。
ちなみに作風はさっきツイッターじゃなくてインスタかな、
はい、
ちらっと見た感じだと割と一貫している感じというか、
はい、
同じ世界観とか色使いとか割と一貫してるかなっていう感じはするんですけど、
はい、
これは変化させていきたいと思ってますか？変化しないだろうと思ってますか？
自分の中では変化し一応変化してるつもりではいるんですけど、
はい、
この人から見てみるとあんまり変わってないなっていうふ
う
に言われてしまう。
あ、じゃあ逆に言うとでもすでにやりたいことをやってて、その自分のやってることの核を掴んでるってことですよね。
そうですね。あの、書き始めた当時からある意味変わってないような気がしますね。
それはすごく好感が持てます。
ありがとうございます。
っていうのも僕結構毎回のようにゲストさんに言っちゃってるんですけど。
はい。
僕結構いろいろなこと迷ってるんですよ。迷ってる時期というか、あのもともとバンドやってたけどそのバンドがうまくいかなくなっちゃったりして、で今自分にできることってなんだろうなって、自分表現できることなんだろうなっていう中でいろんなことを僕試してみてるんだけれども、
はい、
うん、で画家さんの中でもすごく作品作品で雰囲気が変化していく、まあ、変化していくのはいいことでも悪いことでもどちらでもないと思うんですけど、うん、ご自身の中では変化しているってはっきり言ってるけれども、周りから見てあこれ中山壮太の絵だってわかるみたいな、
はい、
それがすでに完成してるのかなっていう、中山壮太っていうタグがもう絵を描けばそこにつくみたいな、それができてるってことなのかなと思って、
はい、
ちょっとなんか勇気もらえますね、迷ってる僕からすると、うん、なるほど。
まあ私自身も結構迷ったというか、
うんうん、
まあいろいろありまして、
はいはい、
この自分で作品作ってて、
うんうん、
こうこんな描き方でいいのかなとか、まあいろいろ迷ったんですよ。
うんうんうん、
やっぱり他の人の絵に比べて、
うん、
こうデッサンというか、
はいはい、
形としてのこの合理性というか、はい、そういう点だと自分の絵は明らかにそれを、
うん、
があるわけではないし、色使いにしたって他の人が補色、要は茶色とか、うんうん、そういう色を駆使している中で自分は原色というか、そういう明るい色という激しい色を多用してしまっているっていう、その自分これでいいっていう風な自分の中で思っていながらも、人の評価がっていうか、こうそう今まで評価されるってことがなあんまなかったんですよ。絵を褒め合えるっていうより、これは悪いよっていうふうに、
いいとも悪いとも評価されたことがなかったってことだよね。
そうですね、うんうんうん、いやむしろ悪いっていうふうに言われて止め合えるってことのが多かったので、う
ん、ああいい評価をあんまりされなかった、
そう、うん、
はい、
だからこそ今自分のやりたい、そういう止められたりもしましたけど、そういうのを続けてやれたってのもあるんですけど、まあ自分でも迷って、
うん、
そうながら展示してこういろんな人に見てもらって、
うんうん、
こう自分でそういうの褒めてもらったというか、
うんうんうん、
いいっていう風に言ってもらったりとかして、うん、やっぱりこう進んだというか、
うん
うん、まああといろいろな場所にちょっと行ってみたりとかして、
はい、
そういう関係のない人に絵を見てもらったりとかしつつ、
うんうん
うん、そうですね、自分の形というかのを確定させていったって感じですかね。
うーん、なるほど。そっか、
はい、
もともとじゃあそれはやめた方がいいんじゃないって言われてる部分も使ってるってことじゃないですか、
はい、
ってことはある意味他者の使う方法論を用いてないってことになってくるから、多くの人が使ってる方法ではないものを使ってるってことじゃないですか、
はい、
だからそれが武器になるから、本当に多くの人の目に留まるようになった時にそれが目を開くのかなって、花になるのかなって、うん、本当にその先生なのか分からないけど、
はい、
その色は使わない方がいいよとかそういうのは良くないよっていうのを全部聞いちゃってたら誰が描いても同じ絵になっちゃうなと思って、
はい、
うん、届くようになったら一気に届くんだろうなって思います、
はい、
うん、壮太さんのやってる今のスタイルっていうのは、だから
でも、でも結構本っていうか、
はい、
いろんなの読んで、
はい、
自分のパクリたいというか、
うんうんうん、
気に入った部分だけはすごい乱用ってい
う
か、
うんうんうん、
いろいろ使ってるんで、
うんうんうん、
そういう意味だと 他者の言葉を聞いてるといえば聞いてるのかもしれないですね。
あ、でもそれは自分で選び取ったインプットだもんね。
まあそうです、うんうん、
を自分で消化して使ってるっていう。
そう、うんうん、なんであの自分の中で全部最初からこれやるんだっていうより、うんうん、自分の聞きたいことだけ聞いてインプットしてた感じですね。
なるほど、うん、どんなジャンルの表現をしてる人もでもそれはすごく大事なことなのかなって、うん、表現っていうかアーティストじゃなくてもだと思うけどね、どんな生き方をしてても、うん、聞きたいことだけ聞きましょうっていうと別のニュアンスに取られて語弊が生まれそうだけど、うん、自分の取り入れたい部分をしっかり見極めて選び取っていくというか、選び取っていく責任というもあると思うしね、うんうん、
やっぱそこなんですよね、うん、なんていうか、うんうんうん、人あのこう俺は俺だみたいな感じの人いるじゃないですか、うん、なんか、うん、でもその自分自身っていうのはやっぱ他の人のそういうなんていうかな、自分が気に入ったところだけ入れてるわけだし、うん、その上であの俺は他人のこと聞かないっていうか、うん、いうふうに進んでいっても、うん、このある程度の場所で止まっちゃうというか、この成長性がないって感じに、
うん、
成長性がある感じではない
ん
ですよ。要はその自分の状自分の望ん、うん、今、はい、ベストだって思ってる状態で止まっちゃうというか、
そうですね、うんうんうんうんうんうん、そうなんですよ、そこが僕の悩みなんですよそう、うん、結構びっくりするところもあるかな。なんか僕は今32歳なんですね、
はい、
で颯太さんは20歳ですよね、
はい、
で結構僕の方が長く生きちゃってるじゃないですか、
はい、
でうん、自分のベストみたいな、これが最高だっていうものを作ったり、そういう考え方、あの作品だけじゃなくて考え方とかに一旦至ってもなんかそこにとどまり続けてると、とどまり続けるのは僕は嫌で、
はい、
そう成長したい、どんどん知らないもの取り込みたい、選んでいきたいっていう欲がずっとあって、でもその欲は僕を半分、まあ、今の時点で判断するとよくわからないけど、
はい、
今から20歳からの32歳を振り返ってみると、その欲求は僕をある意味破滅させたような気もしてて、
はい、
うん、同じこと、成長しないでいる方がある意味成長しない人たちが周りにずっといてくれるんだよね。
ああ、
うん、それがいいか悪いかわからないけれども、そこから一個上のレベルに行ったとして、本当に一個上のレベルなのかどうかわからないけど、それは一個上のレベルと仮定したときに、
はい、
この人たちはもうついてこなくなるんだよね、
はい、
で寂しいじゃん、
はい、
寂しいというか、まあ、評価も得られなくなったり、でも確実に自分が前の行った場所よりここの方がいいって分かってたりとか、そういうことの積み重ねで僕はどんどんどんどん葛藤していて、で悪い言葉、まあ、この番組では分かりやすく悪い方向にネガティブに言い切り捨てちゃって、
はい、
僕は迷子なんですって言ってるんだけど、そうやって迷って生きてる僕がいて、
はい、
うん、それを そんな僕が颯太さんから見てどう映るんだろうなっていうのも気になりはするけど、 はい、今は聞かないでおこうかなって思いつつ、
はい、
うん、いや僕から見ると羨ましいしいいなって思うんですよね、
はい、
うん、32歳の僕からしても勇気をもらえる話なんですよ今の外さんのビジョンって、
はい、
うん、うん、そのとどまり続けないけど核は持ってるみたいなね、言葉だけで言うと僕もそれをしたいし、そうし、それをしてきたつもりでいて、それを違う世代で違う表現方法をやってる別の他人から聞けるっていうのは僕は今日ちょっと嬉しかったですね、
はい、
うん、なんか世の中に対して言いたいこととかありますか？
世の中にな
んかいっぱいありそうな気がするんだけど、
まあ、いっぱい あるといえば、
うん、
まあ、
じゃあ作品を通じて、
はい、
あの世の中に訴えかけていきたいことってありますか？
あ、それは実のところ言うとあんまない、
お、潔くていいと思います。
こう作品でこう世界を変えるとかなんかよく言うじゃないですか、
うんうんうん、
あのこの世界を変えた名曲だとか、
うんうんうん、
このよく言いますけど、
うん、
あのはっきり言ってそんなものないですよ。ないというか、
うん、
本当一部の人がそれに影響されたとかいうか、
うんうん、
例えば
誰かが影響されたっていうことだもんね。
そうですね、う
ん
うんうん、あのビートルズがこの、うん、これを、なんていうかな、音楽業界を変えたとか言いますけど、
うんうん
うん、実際変わってないところも変わってないというか、
うん、
それが世界にすごいなんていうか影響っていうか、そのビートルズがこの平和のことに対して歌っても、
うん、
この平和になったわけではないですよ、
うんうんうん、
本当にその音楽が好きな一部の人がそれに強い衝撃を受けたっていうだけであって、ピカソのゲルニカとかにしたって、
うんうん、
そのゲルニカをっていうものを書いてそれを見てその戦争のひどさを訴えかけたってだけで、実際のところを言うとそれが世界を平和にしたとかそういうことはゼロなだと
ゼロ
なんですけど、この世あの何かを変えようと思わないで作品作ってるわけではないというか、
うんうんうん、
変わらないって分かってても、
うん、
この変えようとして、
うん、
あのものを作るっていう、
うんうん、
あれ何言おうとした
ん
だっけ、
うんうんうん、
そういうところですかね。
なるほど。ぼんやり多分あの伝えたいことの真意の 100% 僕汲み取れてないのかなっていう気はしてるんだけれども、でもあの自分の描いた絵を好きになってもらいたいっていうのがあるわけじゃないですか、
はい、
その好きになるっていうのは絵があります、その人が絵を見ます、見るまでの瞬間はその絵の存在まず知らなかった、
はい、
知らないものから存在を知るっていう変化が起きる。そして何も感情を抱かなかったものが10秒見てたら好きに変わる、
はい、
心の変化っていうのがあると思うんだけど、
はい、
なんか変わるものがないって言われた時に僕の中の変わるっていう言葉の定義の違いだけだと思うんだけど、
はい、
変わってるんじゃないのこの心はって思ったんだけど、
はい、
そこは変えたい部分なんだよね。
そこは変えたい。
そうなんだよね。ね、
あの個人の間、
うんうんうん、
だけであってそんな大それたものを世界とかこうそういう大それた感じじゃなくて、
なるほど、
その作品と人っていうの間でそういう何か変化があるっていうのを 重要に視して
る。なるほどなるほどなるほど。作品とその作品 と対峙した人の間で何かが生まれればいいわけであって、それによってその他の第三者がどうこう変わっていくとかっていうことは、あくまで派生であってそこは重要視していなくて、対峙している人がどう感じるか、対峙している人にどう受け止めてもらうかが大事だっていうことですね、
はい、
なるほどなるほど、うん、はっきりビジョン持ってますね。
あ、そうですね、
うんうんうん、いいと思います。作品についてもだし、将来の考え方についてもだし、自分の作品をどう見られたいか、どう受け入れられていきたいかっていうところも考えた上で書きたいものを書くっていう、やりたいことをやるっていうスタンスにいられることはすごく尊敬したいところだなって思うの でこれからきっとおじさんっぽい話をすると、
はい、
もっともっと考えて、もっともっとまた違う状況が生まれてくると思うんだよね、
はい、
その時にもまた考え続けて、ビジョンを新たに今の感じで最新のソータさんが、
はい、
また20歳の時とは違う最新のソータさんで、今と同じ考え方で切り込んで考えていけるをし続けられたら、すごいことになっていくんじゃないかなっていう、夢が僕の中で広がったというか見えてくるんで、
はい、
ぜひそういう未来にたどり着いてほしいなと思いました、
はい、
頑張ってください、
はい、
今回はちょっと気軽にマコ狩りに俺を出せって書いてくれた人を呼んでみようっていう気持ちで、すごく気軽な気持ちで僕呼んだんですね、
はい、
なんであんまり作品についてもチェックしてなかったし、正直会ってつまんない人かもしれないなっていう、それは分からないなっていう、まあどうなってもいいやぐらいな気持ちでお呼びしたんですけど、
はい、
うん、すごくいいお話というか僕は刺激になったんで、うん、応援したいなっていう気持ちと刺激になったなっていう気持ちあるんで、帰った後インスタとかもじっくり作品チェックしてみます、
はい、
ありがとうございます。
ぜひとも、
はい、なんか今後のこととかで告知したいこととかありますか？
今後
はい、
5月6月ぐらいに展示予定があるので、
はい、
多分ツイッターとかの方にそれは載せると思うので、
うんうん、
ぜひなんか時間がある人、これは時間がある人というか、うんうん、ぜひ作品も質がいいものを持っていくので、うんうん、ぜひとも見てもらいたいです。
なるほど。じゃあソータさんのツイッターなどなどをチェックしてもらって、詳しくそこにたどり着いて来いって感じですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。最後他に何か言い残したこととかないですか？
言い残したこと。いや。まあ、
はい。
そう。
はい。
言い残したこと。
いや、人生はこれからまだまだ続いてきますからね。これ終わりじゃないからね。ここで言い切って終わるみたいな考え方をするタイプじゃないだろうなっていうのは思いつつ、そういう言い方しちゃったんですけど、うん、
まあ、言っておきたいこと一つでは、
はい、
ぜひとも絵を買ってもらいたいですね。絵を買ってもらったらまたそういう画材とかそういう費用になって、
そうだね、
どんどんまた書くことにつながるので、
うんうんうん、
ぜひともお願いします。
そうですね、これお聞きの皆さん、今回のゲストの中山聡太さんの作品についてもそうなんですけれども、いろんなアーティスト活動してる方、画家さんの作品ももちろんだし、ね、画家さんの場合だと個展が基本 入場料みたいなものがないからね、
はい、
あの作品を買ってもらわないと次につながっていけないし、次につながっていけないっていうことは生きていけない、作品を作れないっていうことだから、あの気に入った作品があったらどんどんそこにお金を、お金なり何なりを回して、あの好きなものを徹底的にめでていってほしいですね、
はい、
そうですね、あの僕の CD も買ってくださいそうですね、そんな感じで、はい、ぜひぜひ、中山壮太さんチェックしてみてください。僕も気になるアーティストが今日一人増えたなというところです。
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャックス空っぽの世界。